できるだけ値段をね安くしすぎないようにしてる。値段を安くするって時々ねこういうのもある、もっと値段を安くしてほしいっていう意見もあるんだけど、値段を安くすることは実はサービスにならないんだよ。なんでかっていうと、値段を安くするとね、今日何やんのっていう人まで来ちゃうんだよ。そうすると一生懸命な人がそのローテンションでテンションが下がっちゃうんだよ。だから少なくともエステに行くテンションは持ってほしいなっていう感覚なんだよね、うん、だから通常のエステっても本当はもっと高いからけどね高いエステは無限にあるけど、少なくともエステに行って綺麗になろうっていうぐらいの感覚の金額にはしとかないといけないっていうふうにしてるんだよね。エステにブラッと来るってやっぱりダメなんだよね、うん、エステは安くなったらねやっぱブラッと来ちゃうんだよ、
うん
うん、こんな高いお金払ってんだから感触は我慢しようってやっぱ思うわけだよね、うん、で考えるとね、例えば実際どうなってるかっていうと、林洋一君ってコンサルタントやってる、
うん、
彼はまだ26で若いんだけど、いきなり全部申し込んで、でそしたら彼が1日10万円のセミナーを開いて、うん、元取っちゃったって、元取るどころの騒ぎじゃないって、まあみんなに僕は元を取ってもらえるように話をしてるんだけど、
うん、
1日10万円のセミナーを開いて2日間でソールドアウトだって、すごいよね、うん、なんか自分がちまちましたことをやってるような気がしてくるようなぐらいね、優秀だよねやっぱり、うん、この例えば2時間で1万円で、で14コマ取ったとして、まあ1ヶ月平均12コマあるから12コマ取るとするじゃない、だけど12万円でしょ、そうすると大体この金額ってね私立大学に行ってる金額なんだよ。大学って意外に高いんだよ知らなかったでしょ、親が払ってるから、親が払ってるから、で前期後期で分けて払ってるからよく分かんなくなっちゃってたんだけど、実は今大学って年間の授業料って月10万と考えてる、私立大学の場合だから年間120万で、仕事を辞めて大学に入り直すっていう人がいるじゃない、そんな必要ないよね。大学行っても結局取ってる授業の細数って中谷塾と大して変わらないよね、
うん、
ということは中谷塾って一体何かっていうと、仕事を辞めないで大学に行くのと同じ感覚だって、
うん
うん、で無駄な費用とかスタッフを一切かけないでやるっていうのがね、もう本当うち実家スナックやってたんだけど、スナックのやり方と全く同じだなと思うのはね、塾生がみんな机並べてね片付けてね、このホワイトボードも消してね、段取りとか全部やってくれてる、うん、スタッフほとんどいらない、うん、一応助手の人一人やってもらって、であとはでもみんなでやってくれてるんで、うん、だからこういう作りが僕はいいなと思うね。で先生からも刺激をもらうけど、集まってる塾生のテンションがなんせ高いので、で塾生同士からもらう刺激って大きいよね、うん、僕はなんかねつまんないなと思うのは、よそで呼ばれて行った講演でね、企業でやっている講演でスタッフが多い場合、
うん、
これってこの人件費無駄だなと思うんだよ、これいるかねっていうぐらいスタッフが多いんだよね。有志でやっているのはいいんだよ別に、うん、有志でやってるのだったら仲間が集まってやるからみんなで手分けしてやる、だからまあそこそこ人数は増えていく。有志っていうのはスタッフであり同時に聞き手でもある、 からそれはいいんだよね。仙台なんかそうなんだけど、仙台ってね、東北っておとなしいと思うじゃん。仙台暑いね。すごい行くとね、これは有志でやった田海さんっていう人が有志でやってるのをやってるんだけど、年間3回を今年はやるんだけどね、うん、テーマもセダクティブになるためにはって、いきなりセダクティブって魅惑的っていう意味なんだけど、もうテーマ持ってすごいの決めてくるなと思って行ったらテンションすごい高くて、大阪がテンション高いっていうのは分かるんだけど、仙台ではあんなテンション高いって、東北ってもうちょっと東北ってなんかこうおとなしい感じがあるじゃん。全然大阪だね、うん、むちゃくちゃテンション高く、でもそれは多分主催者の人のテンションで、集まる人たちのテンションで主催者のテンションにも連動するんだけどね、テンション高いなと思ってて、でまあもうやってくださいっていうのが単発では来ないんだよ、うん、3回、5月1月11月でやってくださいみたいな、そういうので来るんでね、うん、でそしたらもう来年の分がまた今年5月やっただけで終わってないんだよ、今年の分も。来年の分は東北弾丸ツアーをお願いしますって来て、うん、1日に盛岡、仙台、福島で3カ所でやるんだって、2時間ずつ。移動は可能なんですかって聞いちゃったもん朝一番から最終までで可能なんだけど、やる方もやる方だけど、来る方も来る、多分これ3つもついて回っちゃう人いるかもしれないよね、うん、今まで6時間の公演って福岡でもやってるけど、あのしかもそこに移動が伴うってすごいよねもう本当にこれあの新幹線があってよかったねっていう世界なんだけど、そんなことを考えますかっていうのは、なんかやっぱこういうテンションの高さっていうのがね、夢帯校もテンション高いんだよね、うん、でそれは私には夢がある、有限会社は私には夢があるの和田沙耶香さんがやっぱテンション高くてね、ああよくできてるなと思うのは、トイレに行ったらね、トイレの前に紙が貼ってあって、うん、トイレの中までこんにちはって書いてあるんだよ男性はトイレだよ、うん、で友達いますかと、いない人はスタッフにどんどん声かけてください、一人でポツンとなってたらスタッフが話し相手になりますから話しかけて、だってああいうとこ行くとね、やっぱりね常連さんがいるということは、一人で初めて来てポツンってなっちゃってる人っていると思うね、そういう人に対してちゃんとね、トイレで一人寂しくおしっこしてる人にフォローしてるっていうのは、これやっぱりテンションがね上がるよね、うん、で講演した時大体嬉しいのは、やっぱりその日にね、主催者が今日はありがとうございました、来た人たち来られた方々はもう感動していましたって、これではつまんないんだよね、うん、主催した人は人、主催者さんが自分がどうだったか、来た人が喜んでくれたんじゃなくて、自分はどうだったのっていうのをね言ってくれるっていうのが、これがやっぱ面白いよね、うん、でこれでも夢帯校でそれワークショップやってんだけど、和田沙耶香さんはあのたくさんの気づきをいただきましたじゃなくてね、気づきどころが今ちょっとクラクラしてますって、ああそうか、気づくのがもっとすごくなるとクラクラするんだ、クラクラが落ち着いてから気づいてくるっていう、ああそういうことやってるんだなみたいな、なんかね、うん、対談塾っていうのがあって、中谷塾の中でゲストに来てもらって話をするっていう、霊視の加藤先生の会なんかすごかったね、質問いらないんだもん、質問者の質問が分かっちゃうからうん、誰が質問するで、僕だから順番に当てなくていいんだもん、だって加藤先生もう分かってんだもん、だってそれで「あの質問は?」って言ってもその質問もいらないんだもん、だってその人が誰がどの順番で手を挙げて中谷さんが当ててで質問してこんな質問するだから、ああこの部分 カットしてよもっと大勢できたなと思って、でもその時 DVD 回したから DVD がわけわかんないだろうなって、今の質問は誰がしたんだみたいな、誰がしてどんな質問したんだみたいな。あ、いらないなと思いながら、まあ、加藤先生にはね、この後あのソールドアウトがあまりにも早くソールドアウトになっちゃったので、毎月レギュラーでぜひやってくださいって言ったら、やってくださるっていうことなので、もうやってもらおうと思うんですけどね、霊とか運に関しての質問、霊に関しての質問があって、そしたら、あ、霊っていうのはねこういう感じのもんなんですよって言って、ポケットから CD を取り出したの、CD ってこれどっからでもかけられるでしょって、霊ってこういう存在なんです、時間がないんですって言って、またこうポケットにしまったんだけど、僕は何がびっくりしたかって、その説明よりなぜ CD がジャケットのポケットに普通たまたま入ってないよね、その質問が分かってるから朝入れてきたってすごいよね。今日はどうなるんですかみたいな、それから面白いな質問でね、みんな気づいてないんだけど一人の人が質問したので、それに対して加藤先生答えた、そしたらね、あ、ダメダメ加藤先生ダメって僕は横で聞いてて、だって質問者の中に具体的な話は一つもなかったんだよ、答えてる側が具体的に答えてるんだもん、霊視しちゃってるもん、泣いちゃったもん。だってもっと抽象的に聞いたんだよ、それ具体的に答えちゃった、だめだめだめ、今旦那さんなんて一言も言ってないってそんな慌てて言っちゃいました。厳密に僕もそうだけど、質問してる人の質問にはよく聞いてると正確には答えてる、その人が本当に聞きたかったことに答えた。だから質問と答えは噛み合ってないことがある。でも何が噛み合う、本人はすごい納得して泣いちゃうことがある。質問する時ってね、意外に本当に聞きたいことって聞けないんだよ。だから遠回りなどうでもいいことを聞いてしまうことがある。それよりこの人が聞きたいことはこういうことだなっていうのが分かるので、先にそれについて答えてしまう。銀座の高級ゲーバーのママのしんちゃんが来た時なんか、これはみんな緊張したね、あのガンミの高橋くんですらうつむいたからね、聞けない、顔真っ赤なんだよ、もうこれはこれでいい経験だよね、まずしんちゃんを何と呼べばいいかっていうの、みんなしんたろうママと呼んでたけど、で後で最後にね、しんたろうさんが言ってたのは、もっと素直にと、素直に質問でね、なかなかできない人ってね、いい格好のことを聞こうとしちゃう、気の利いたことを聞こうとする、そうするとね、自分が本当に聞きたいことじゃなくなるんだよね、本当に自分が聞きたいことってもっとくだらないことのはずなんだよ、すごいくだらないこと聞いていいですかって、そういう質問が一番いい質問だ。私がもう 今更人に聞けないぐらいくだらなすぎて、でもこれが今自分のネックになってるのでちょっと聞きたいんですけど、恥ずかしくて誰にも聞けないんですけど、変なこと聞いていいですかって、こういうことが一番大事だよね、それができるっていうのが中谷塾のなんか味みたいなことになるね、やってみてなんか自分でよく分かったね、